77.1 Rainbow FM。社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、エアサイクルの家本田工務店、草コーナーズの張本総研、大切な時に大切な人へおいしい贈り物パティスリーサンミシェル、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたします。
この街の街づくり、都市ガス、プロパンガスの安定供給、建設設備の施工、管理、都市整備や建築プラン、ものづくりで実現する私たちの街づくり、みんなの笑顔と豊かな暮らしのために、九州ガスホールディングスです。
パパおかえり。
家族の幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は、自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことなら本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ
敷き慣らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研、0957-49-1575まで。
草コナーズ。
パティスリーサンミシェルのパティシエは笑顔を作ります。それはパティシエが作った美味しいスイーツが幸せを届けるからです。大切な人へ大切な時に美味しい贈り物、お手伝いします。長崎新都町パティスリーサンミシェル。
中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や FM 諫早の太田までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
社長さんいらっしゃい。
いいことあったら万歳、今日も明日も万歳、嬉しい楽しい万歳、ハッピーハッピー万歳。
令和6年1月22日月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆さん、こんにちは。土曜朝10時からの再放送やラジオアプリ FM プラプラをお聞きの全国の皆様、こんにちは。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
リブワールド金ちゃんです。
この番組はお隣の市や町と垣根を越えて、明るく元気に活躍されている社長さんをお招きして、 FM 諫早ニジラジスタジオから1時間生放送でお送りしてまいります。
よろしくお願いいたします。
明るくやってくる、いいことあったら万歳、今日も明日も万歳。
始まるよ。
はい、今週も始まりました。金ちゃんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まあ週末はね、
はい、
本当ね、なんかこう命の大切さに気づかされる ね、はい、大きな事件があって、
はいはいは
い、ね、驚いたんですけどもね、まあ、竹野鮮魚社長様ね、ひでちゃんのご冥福をお祈りしたいと思います。
お祈りいたします。
まあね、その今日ね、はい、しっかり生きようっていう中ではさ、
うん、
例えばランチ一つとってもさ、
はい、
悔いのないランチにしようぜ。
そうですよね、うん、命がけね、
命がけ。やっぱりランチもさ、
毎日毎日ランチ、はい、
明日のランチないかもしれないもんな。
もう本当よね、
うん、だからそれがコンビニのおにぎりだったとしても納得してランチを終わろうって、
確かに、
うん、今日は僕はコンビニ の, ラン、うん、あのおにぎりを食べました。
今日はお昼コンビニだったんですね。
今日、
うん、
いや今日は違う、
あ今日は違う、
うん今日はね、何だっけ、
あれ覚えてない、大丈夫ですか。
まあ今日はといえば、
はいはい、
記念すべき243人目のゲスト様は、
はい、
大村で誰もが知ってる、
大村以外でも、
大村以外でも誰もが知ってる大人気店復活、はい、京和飯店事業承継者浅野慎太郎様、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやー、このね、一番大切な入りのところをねあの音を間違うというね、もう一回お願いしていいですかね。復活京和飯店事業承継者浅野慎太郎様、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあこういうこともあろうかと思って少し早めに入ったところだったですね。
そうですね、
うん、調整してちょうどオンタイム。
あ、なるほど。
あ、ようこそ大村から、
はい、よろしくお願いします。
お店大丈夫でした？
はい、大丈夫です。
大丈夫ですか、はい、ありがとうございます。まあ京和飯店、
ねね、有名ですね。
有名ですね。
本当に有名ですよね。私なかなか4回ほどチャレンジしてるんですが、まだ入れてないんですけど。
通常は11時オープンでしょ。
11時オープンで、
ね、11時は満車やもんね。
もう満車、本当、ね、もう全然無理でした。
ありがたいことです。
週末はちょっと早い。
週末は、朝10時オープンで、
土日、
祝祭日、
祝祭日は朝10時、ここ狙ってください。
これ、ね、
もう、もう昼には早かろうとかそんな話じゃないですからね。今日は飯店を食べるんだから、は
い、そうですね、
うん、
もうランチとか関係ないですね。
関係ない、それぐらいの覚悟で行ってくださいね、
う
ん、
はい、そうしましょう。
浅野慎太郎さんはもう大村、はい、
そうです、大村生ま
れ、チャキチャキの、
はい、
へ、
大村育ちです。
小中は小中高、どんな慎太郎少年だったんですか？は
い、そうですね、バスケットが大好きで、はい、バスケットばっかりやってました。
小から、
うん、
小から
ミニバスター、
はい、
中もやったの？
中学は、陸上部に入ったんですけど、
うん、
ちょっとレギュラーになれないなと思って、
うん、
ちょっと自分が主役になれる陸上に行きましたけど、
なるほど、バスケ
がレギュラーになれない
、はい、
でも今は背高いじゃないですか。
背だけですね。
当時は小学校の頃はどうだったの？
小学校から高かったですね。小6で170センチあったんで、
うわ、
それでレギュラーになれんかったわけ？
小学校ではレギュラーだったんですけど、
そうだよ、ね、
2つの小学校が合わさった時にこれはちょっとやばいなと。
あ、もっとごっついのがいた。
いましたいました。
でもミニバスで170超えとったらちょいちょいでダンク
すごいですよね。
いや、ジャンプ力もなくてダンクもできなかった
。陸上はどうだったんですか？それで花は咲いたんですか？
いや、クラスでは早い方っていうだけで終わりましたね。
で高校は、うん、
高校は想定部に入ってたんですけど、
はいはい、
想定部とは、は
い、あの船、
あ、船、
は
あね、あ、そうか、大村あるもんね、
は
あ、
でもあのお家がお父さんが会社を経営してたんで、あのそこでアルバイトっていうのにハマって、
はい、
アルバイトばっかりやってました。
高校時代、
高校時代、
高校時代
アルバイト OK の高校だったわけ？
いや、許可を出さないといけないんですけど、本来は、うん、僕はあのお家の手伝いということで、
あ、家業の手伝い、
うん、はい、
差し当たりなければ何屋さんだったんですか？
ビデオ屋、
ビデオ屋、
はい、ビデオレンタルアイドルっていうところで。
アイドルも知らん人おらんやろ。ピーク時で何店舗あったの？
15店舗です。
15店舗、諫早にも結構あったよ。
すごい。
諫早は、2店舗か。
2店舗、
はい、
そうよね。
すごい。でも全盛期ですよね、その頃ね。
ビデオ全盛期でした ね、
ね、
はい、
へえ、
借りてみたいっていうね。
なんかそういう時代やね。なんかこう時代ビジネスっていうかな。
そうですね、
誰もがレンタル行きよったやろ。
うん
そうです ね、
ね、はい、ビデオデッキ持ってない人はビデオデッキの貸し出しまであったやろ、
ね、そうなんですね、うん、 デッキごと貸してくれる。
デッキごと、
すごい。もう持ってかれるもんですかね。重いの。
ちょっと
やっぱ重いよね。
はい、
すごい。
そしてずっともう家業の手伝いで、
はい、
高校生でね、アルバイトとしてお手伝い、
バイト代も入ってたの。
もらってました。
いい経験ですよね。
そうですね。
どうでした、あの働いてお金をもらうっていう感覚。うんうんうん、
いや、あの僕高校がこう農業高校だったんですよ。うんうん、でこう授業で実習とかあって、うん、あの力仕事で働いてもこう見返りがないというか、まあ、経験と知識っていうのを与えてもらいましたけど、
うん、
でも実際こうアルバイトってなるとこう対価でお金をもらえるっていう喜びを知って、
うん
うん、楽しくてしょうがなかったですね。
何使ってたんですか当時。
当時はやっぱり洋服、
洋服、
はい、ばっかり買ってましたね。
ブランド時代ですか、ブランド医療時代、
ね、ちょっとお若いから、
ね、そうですね、
まだこうブランド、
あのエイプとかステューシーとかそういう感じ。
最近の若い子ユニクロじゃないですか。
はい、
あ、うん、そうだ
ね、ユニクロとかさ、島村とかさ、
そうね、全然なんか変わりましたよ ね,
ね。
でもなんかさ、その頃の服とかって高くなかったですか。
めちゃくちゃ高かったです ね
値段が、
T シャツ8000円とかしようと
思ったね。そんな感じでしょ。
もっとしてましたね。
もっとしてた。でもやっぱり自分で稼いだんやから、そういうのに使わんとね、
うん、
そうですね、
生かしてなんぼやん、お金ってさ。
欲しいものが、
欲しいものは、
でも
そういう程よい欲って大事よね。
そうですね、
大事、ね、大事。
今の若い子なかなかそこを見失っててかわいそうよ。
ね、何が欲しいんだろう。
え、
何が欲しいんだろうね。みんなないってね。
ない、
どういう感覚やろ、わからんね。うん、
まあ、女の子は結構その推し、うん、推しっていうの、
推しです、
はい、推しに投資してるっていう子は結構おるんやけど、
ね、はいはい、
男の子に至ってはないっていうもん、はい、
ああ、そうか。おばさんたちも使いますけどね、推しに、
推しにね。へえ、いい経験をされて
ね、
素晴らしいよね。だからやっぱり高校も少しなんかそういうなんか、
いや、いいですよね、アルバイト。
事業所決めて学校が推奨して、うん、長崎の工業高校がスタートしましたよね。
うん、ああ、そうですね。
保険になった
り。だから工業の、うん、いや、だから工業系の専門の勉強するやろ、う
ん。はいはい。
それに関わる企業と連携をして、
うんうんうん、
でそこに行ってもらって3日間とか、
はい、うん、
でそこに対価としてアルバイト代が出る。
なるほど、いいですよね。
いやいや、やっぱりね、もう理論じゃないもん ね、
やっぱ経験だからね。
経験とったらやっぱ対価よ ね、
そうですよ。
働いてお金を得る、うん、これ基本中の基本やからさ、うん、
本当に。
へえ、いい経験や
な、ね、高校生からできたら羨ましい。
そしてその高校出て、
はい、
お父ちゃんの会社はまだバリバリ行きよったんやろ。
行ってましたね。
そしてどういう方向性にキャリアは進んでいくんですか。
もうそのバイトさせてもらってる中で、うん、もうお父さんの仕事を継ぎたいと思って、うん、
はいはい、
高校を卒業してそのまま就職するんじゃなくて、 お父さんに相談したら、うん、あのよそ の、 あのビデオ屋さんも見てきなさいということで、山口県のビデオ屋さんを紹介、業者さんに紹介してもらって、そこで3年間働かせてもらいました。
3年間、それおいくつぐらいの時ですか。
いや、もう高校卒業して、
あ、もうすぐ行ったの。
はい、卒業式の日に行きました。
卒業式の日。
じゃあその大学行く代わりにそこ行ったみたいなイメージやね。
そうですね。
でもそこでもお金はもらうわけやろ。
あ、もう普通に正社員として。
かっこい
いね。
いいと思う。
素敵です。いいと思いますよ。
まあ、そうやって3年間して高校出て、その頃から若干陰りが出てくるのやな。
あ、この頃はまだまだ大丈夫。
まだ大丈夫、
まだ大丈夫ね。
はい、
うん、
そしたら1回継ぐんだ。
あ、継ぐっていうか、まあ、一緒に
お父ちゃんの会社入社するわけ、
はい、
うん、
入社しました。
入社して、
ほうほう、
3年帰ってきてから、
はい、でそこから10年ぐらい経った時に陰りが、
うん、陰りが
やっぱ価格破壊っていうか、
価格破壊、
価格破壊ね、
しましたね。
ゲオとかそういうとこやろ。
あ、そうです。もう
すごい値段でしょ。
すごい値段です
ね。
はい、
究極10円とか
あったね。それってどうやってやっていってるんでしょうね。分かんないけど、
だからやっぱもう、仕入れれば仕入れるほど価格は安くなるんで、
そうですよ、ね、
向こうは全国チェーンですから。
そうか、それでかな、はあ、
大量で行くんやね。うーん、俺あの頃に謎やったのは、借りる時にはやっぱカチッとしとるんやけど、返す時はほいって返して終わりやったやろ。
ああそうですね、
返しましたの証文がないぞっていつも思いよったさ。
うーん、あーなるほど。
だからあんた帰ってきてませんよって言われて、これどうやって対抗するんだって思った。
一応こう目の前でピッピッピッピッってこう通す時もあれば、もうこのまま箱の中に入れといてくださいっていう時も
あるやろ。その時になんかその戦う資料がないぞって
帰ってきてないって言われた時にね、どうしようもないみたいな思い
よ。そういうのトラブルなかった
ですか？なかったですね。
俺だけかな。めっちゃ悩みよった時期あって、
真面目だったんですね。
いやいや、臆病やった
と。あ、臆病。そうね、ドキドキしますね、このままいいんやろうかと思っちゃう。
そしてその継ぐ、そのお父ちゃんの会社入って、
はい、
やがてはその経営を譲ってもらって継ぐみたいな予定が、
はい、
そうではなくなったわけよね。
そうですね、このままではちょっと、
はい、
未来が見えないなって自分の中で思い出して、
うん、
でちょっと一旦お父さんの会社を辞めて、うん、自分のやりたいことを探そうと思って、
うん、
で愛知県に。
愛知、
うん、
それなんで愛知やったの？
求人誌を見てた時に、うん、自動車メーカーの機関工のチラシが入ってて、
はいはいはいはい、
そこでこう起任料金も出るって書いてあって、うん、で満了金もある、
うん、
家賃もかからないっていうので、う
ん、
もう何かをこう探すには持ってこいだなと思って、
お金のかからない環境を作って、
はい、
ゆっくり探そう、う
ん、
賢い ね、
ね、頭いい。
でもさ、そういうことを言ってくれよかよって言ってくれるお父ちゃんに俺は感謝やな、
うん、そうですね、お父さんもね、本当ですよね。お父さん何も言われなかったです。
いや最初は反対されてましたけど、
うん、
なんか自分の気持ちがちょっとついていかないってなったのを正直に打ち明けたら、
うん、
じゃあ行ってこいっていうことで、
うん、でも行ってよかったんですね。
まあ結果としてなんか今につながっていく、ね、その30代、
はい、
でその向こうで、うん、愛知県か、
はい、
愛知県行って今度はどういう出会いがあるんですか？
で職場の先輩と一緒にご飯を行った時に、
うん、
まあ、何かを自分でやりたいことを探さないとなっていうのはずっとあって、
うん、
でご飯を食べたところの中華料理屋さんのシェフがものすごいかっこよくて、
うん、
慣れてる姿が、これをやりたいと思って。
ビビッときたんですね。
お名刺にも鍋が載ってるんですよ、これね。
あ、そうですね。
ほら、鍋。
鍋こう振る。
ああ、
鍋ね。ですね。
原点こう、これをやりたいっていう。
中華鍋って重たいやろ。
重たいですね。
重たいでしょうね、これ。大きいしね。
大きいし、ずっと太くんよ、毎日。
そうですよ。何回も売るんですよね。
そうよ、
すごいよね。確かに体力的にもすごいですね。
そして愛知でやらずにこっち帰ってくるんですかね、
う
ん、
はい、やっぱ地元でっていうのがあったので。
それはなんでその愛知でやらずに地元っていう、
やっぱ、うん、大村が好きっていうか、
うん、
大村でこう生活の拠点を作るっていうのはもうなんか当たり前に自分の中であって、で帰ってきてちょっと飲食店の門を叩きましたね。
あ、で何店舗か、
はい、結構いろんなところを見て勉強したかったので、
うん、
いろいろ働かせてもらいました。
中華系ですか？
中華系とラーメンと。
あ、中華系とラーメン、
はいはいはいはい、
中華系とラーメンってなんかジャンルが違うんですか？
そうですね、やっぱラーメン専門店の方が、
うん、
あのこだわりは強いかなと思います、
ね、ラーメン
と。ラーメンに対して。確かにね、そうかもしれないね、
そして今度は京和飯店とはどうやって出会うんですか？うん、
はい、で、こう自分でやりたいと思いつつも、うん、お金もないし、
うん、
まあ、転職ばっかりしてたのでお金もないし、うん、でコロナもやってきて、
うん、あコロナ
っていう中でちょっとくすぶってたんですよね、うん、その中で事業承継支援センターっていう存在を知って、うん、でそこに登録を自分の希望をしている職種とかいうのを伝えて、うんやってたんですけど、うん、そしたらある日電話がかかってきてマッチングしました
っていう。へえ、面白い。
だからあの婚活の登録みたいなもん
ね、うん、ですよね、うん、ですよね、うん、それすごい
面白いですよね。
それどこで知ったんですか、支援センターがあるっていうのは。
それはあなんかチラシ
で、チラシを見て、
はい、
おすごい。
でもそのチラシを見たっていうところがなんかお告げよね。
そうですよね、それ
チラシなんて山ほどあるし、
いやいや本当ですよね、やっぱりね、なんかそういうなんかパッて目についたんでしょうね。
そうですね、う
ん、
運命をね、うん、
運命。でもすごいマッチングですよ、すごい、
はい、
初めての事業承継パターン。
その時は
マッチング、
マッチング、
待ち合わせ場所の住所しか教えてもらえてなくて、
うん、お店は分かんないの、
どこ、
はい、
誰となんだろうとか、
はいはいはいはい、
どういうお店なんだろう
っていう、まさにマッチングだわ、は
い、でその住所を検索したら共和飯店だった、
うん、
ひょっとして、
ひょっとしてね、
すごい。でも
重たくなかった。
いやでももうわその共和飯店っていうのを知ってからはもうワクワク、う
ん、ワクワクの方が強かった、
強かったですね。で周りからは反対されました、お店そのレシピはついでも、うん、お店の名前は変えた方がいいとか、
あ
っていうのを言われましたけど、
うん、
もともと僕も共和飯店大ファンで、
うんうんうん、
あ言ってたんですね、
はいはいはいはい、うん、
まさかこのいやもう絶対この名前を継ぐって覚悟を持って、
うん、
今何年になるんですか共和飯店、ついて
2年半ですね、
はい、
うん、
どうですか最初ついた頃。
めちゃめちゃつらかったですね。
つらかった、
やっぱりお客様の期待っていうのはもうひしひしと感じつつも、
うん、
それを満足させられてないっていうのがもう、うん、帰ってきた食器にも現れてて、
うん、
もうお腹空いてきてるのに残されて帰られるってい う, こう、
ああお残しね、
は
あ、あんまりちゃんぽん残さんけどね、
はあ、それが残って帰ってくるっていうのか、
よっぽど納得できんやったやろ
ね
ファンにしてみれば、
ねうね、
違うやろみたいな、
やっぱりなんかインパクトがね強い分なんかそんな感じかもしれないね、もしかしたら、
はあ、うん、それは心折れる ね、
は
あ、でもなんかそこでまあ甘くないぞっていうのをお客さんに逆に教えてもらったような気がして、
う
もうやっぱり今でも味に関しては敏感にやっぱ慣れてる、まあ、皆さんのおかげかなと思いますね。
すごい
すごいな、
ね、
いやでも辛かったですよ。
いや分かるよそれはもう本当、ね、ボロボロなると思うよ。
いやもうね、
いやそのご残される衝撃っていうのは分かる、だから逆に残しきらんもんね、ご飯食べに行った時にさ、
なるほど、はい、うん、確かにね、
昔若い頃はスープも飲み干しよったけど、さすがに還暦過ぎてくると、
うん、そうですね、スープ
少しはちょっとは残そうかなって、ね、スープあのレンゲいっぱいぐらいは残そうかな、
レンゲいっぱい。
いや本当ね、うん、なんか作り手の気持ちになってしまう。
いやそうですね、
うん、
いや一生懸命ね作ってる、うん、でもやっぱりお客さんとしてもねちょっと違うよみたいなこともねやっぱり言いたいじゃないけど伝えたいというか、うん、ね、期待してるというか、うん、次をみたいなところがあったのかもしれません ね、
でも未だにね、うん、駐車場もあっという間に満杯や
しさ、いやもうすごいですよ ね、
ありがたいね、
ありがたいですね、
いや
すごい。でもそのマッチングね、
ね、マッチングですよ本当に。
それスルッといったんですかね、マッチングって。そもそも、
まあ、僕の前に、6人いらっしゃった
んで、うん、6人
で、はい、でみんなやっぱり下釜さん先代とはこう、
うん、
思いが通じず、
うん、
で 僕本当お金なかったんで、うん、事業承継するにもやっぱお金かかるんで、もう気持ちだけを下川さんに伝えて、
それが響きました。
いやもう伝えましたね、小学校大好きですっていうの
は。うん、メニューは基本的には構造体は同じ。
はい、大体同じですね、うん、でちょっとやっぱ自分のオリジナル、オリジナリティをちょっと出したくて、
ちょっと出したくて、すごいな、
ね、マッチングってでもいいですよね、お互いにね、いいところというか、希望のところがこう希望、お見合いのように希望でやってくれて、いや、いいなと思って。
いやいや、だからあのシャッター街になってしまったそのアーケード、
はいはいはい、
あれもこう同じ方式でやると、ね、医療品やってみたい、化粧品屋さんやってみたいとか、なんかそういうのうまくやれたらシャッター上がるんじゃないかなってちょっと思ったけど ね、
うん、確かに
ね、やり方あるよね、
あると思います。
はい、どうぞ、はい、
番組宛てメッセージをいただいております、はい、久しぶりに聞きながら運転してますというのが波ママさん。
今噛みました、
甘噛みです、寒いですね、お疲れ様です。
どうも、
共犯店の浅野さん、実は義理の姉夫婦が浅野さんの隣横に住んでいたのでよくお話を聞いていました。福山雅治さんが突然来られた時の話も聞きましたよ。私は共犯店さんのお持ち帰りで皿うどんを食べたことがあります。美味しかったです。今度は並んでも並んででも食べに行こうと思っています。浅野さん頑張ってください。
ありがとうございます。
週末10時オープン狙い目ですよ。
ありがたいです。
まああのねほりはほり、また共犯店の中身について後半はお伺いしたいと思いますの で、はい、後半も聞いてください。
聞いてください。全ての日々がそれぞれの贈り物だよ、だから君は君
をありがとうに。つなぐバンク諫早は未使用未開封の食品や日用品を回収して子育て困窮世帯に配布しています。詳細は NPO 法人シームレスホームページをご覧ください。
社長さん、よう金シャッターなった。
令和6年1月22日月曜日、本日は大村で誰もが知ってる大人気店復活、共和飯店事業承継者浅野慎太郎様をお迎えしてお送りしております。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
リブワールド金ちゃんです。
はい、前半はいろいろね、
はい、
共和飯店引き継ぐまでのストーリー、
そうですね、マッチングの話でしたが、ちょっとさっきメッセージが来てましたが、
来てましたが、
福山さんが来られるという。
そうですね、
やっぱ来られてるんですね。
はい、来ていただいてます。
うわー、すごい。
僕が 引き継ぎしてからもう6回ほど来ていただいて。おー、
そうですか。
はい、
2年半の間に6回、
はい、
6回。いや結構いらっしゃってますよ。
それなんかこう小部屋を予約してみたいな、
ね、いやいや、もう普通に皆さんと一緒に
普通に普通に皆さんと一緒に、
はい、
すごい。
それ気づかないんですか、みんな。お客さんは
パニックにはなったことは一回もないですね、ま
あ、
皆様温かく見守ってくれてるのか、
あまりにもなんか想定を超えとるんやろ
う
ね。
そうですよね、
人って、
ね、そうかもしれない。
反応できんのやろ
う
ね、
うん、
きっと
かもしれない。そうです、ね、気づかないってことはないでしょ。意外と気づいてない。いやいや、
どうかな。でも気づかれてないような。
みんな食べるのに夢中な。
そうかもしれない、美味しいから。
厨房の僕だけ隣福山さんですよと思いながら、
うん、あ、そういうこと。
あなたの隣に福山さんいますよみたいな。
普通にカウンターで、
うん、カウンターの問い面の、ソファー席とか。
はいはいはいはいはい。
6回来て大騒ぎにならない。
ならない。
なってないですね。
うわー、すごい。行かなきゃ。
そのうち会えるかも。そ
どのぐらいかな次みたいな。いや、ランタンは狙い目じゃないでしょうか。ま
あ、ランタン、それから あそこの新スタジアムのこけら落とし。
あ、ね、ありです、ね、
あの辺は怪しいぞ、はい、
やっぱりね、怪しい。もう飛行機に、ね、乗るときは、ね、すぐだから、ね、来られるんじゃないですか。
そうです ね、
そうですね。もしかして家族で来られたりとかも。
あ、1回ありましたね。
1回ありました
。奥様も
綺麗かったですね。
奥様の存在は完全にもうメディアから消えてるからですね。
そうですね、本当ですね。
なんか取り分けて食べる感じ。
あ、そうですね、
シェアして、
はい、
なんとなんとシェアするんですか。ちゃんぽんは発電でしょ。
はい、
あとは
皿うどん、太麺、ダル麺、
チャーハン、そういうのを家族でこうシェアしながら。何なんだ。
普通のことだけど福山さんにしたら大変なことなんですよ。すごい。
ちなみにやっぱり世間一般一番売り上げは、うん、ちゃんぽん。
やっぱちゃんぽんですね。断トツちゃんぽんです
ね。皿うどん太麺はまだ勝てないですか、
うん、あ、もう3倍ぐらい差がついて。
3倍
2が皿うどん太麺なんです
ね。あ、やっぱ太麺。
皿うどん太麺はちなみにあんですか。
いや、
それともさらっとした感じ。
スープをこう染み込ませた、吸わせた、う
ん、そのドロドロあんじゃなくて、
片栗を使わない
ないパターン。
使わないパターン。あー、食べたい。
そうやね、諫早で言えばあんず亭がそうなんですね。
あ
んず亭がさらっとしたやつで来るので、
はいはい、いいですね。
で、リカは、うん、あんで、
あんで上にかぶせてくるね。
特徴があっていいですね。
いいですね。
ダルメンはどうですか。ダルメン、
ダルメンは4位です、
ね、4位。
じゃあ3位は、3位は
チャーハン。
チャーハンね、やっぱチャーハンですよ。
チャーハン、
チャーハン食べたい。チャーハン食べたい。
だからそのちゃんぽんとチャーハンってなかなかさ、
はいはい、
なんかさ、
はい、
だからもうチャーハンの時はもう今日は僕はチャーハンですって言ってチャーハンで
行
くんですよ。
そうですよね。いや、でも私はやっぱり家族で行って福山さんみたいにシェアしたい。
あ、
ね、いろんなものを食べたい。
まあもちろんシェアするならそれで行くけど、
一、うん、人だとね多いですよね。
ちゃんぽんとチャーハンはちょっとミニであってもちょっときついかな。
そうですね、確かに。
食べきるけどね。
食べれるけど抑えてますか。
うん、抑えてる。
えらい。
だからどっちかに決めなさいみたいな
こと。えらい。うわ。いいですね。
そこはね、大人になったよ。
素晴らしい。欲に買ってますね。
そう、ちゃんぽん、太麺、皿うどん。大村って太麺皿うどんが好きですよね。
そうですね、
多いんですかね。
大村で皿うどんって言ったら太麺やもんね。
あ、やっぱ長崎はね、もう本当にパリパリパリパリです。
細麺やからね、
はい、細麺揚げてのあんかけやからね。
そうやもんね、
うん、でお酢が出てきてね。
あ、僕ね、酢かけるようになった、は
い、うん、かけなかったですか。
いや、酢なんて邪道やろって思ったけど、はい。それこそ還暦すぎてちょっとかけてみようかなと思ったら、うん、
酢いいですよね、
うん、だからリンガーハットのガンガンかけるけど、
ね、あ、もう美味しいですよね、酢もね、うん、酢も置いてます。
置いてます。
あ、やっぱりね。
あ、
からしを入れても美味しいですよ。
からし、
あら、あ、細麺にで、細麺にですね。
本当に、あ、美味しそう。からしは考えなかった。あ、すごい美味しそう。なんか
へ、
ね、
僕はからしを入れて、
からしを入れて、はい、 混ぜてからこうかける感じ、
あのちょっとチューブから出して、
うん、出して
それをこうあんに
混ぜて、
はあ、
あんに混ぜてね、
やってみよう。
いろいろやり方あるな。
ね、いろいろありますね。うん、もう今あのお腹空いてしょうがない状態にな
ってきました。だって俺この席がもうカウンターやもん。もうすでに。
そうですよね。
そう。でカウンターで目の前にガラスがあって、その向こうでシャーシャーシャーシャー作るように。
分かる。もうなんかね、美味しい匂いがしてきましたって感じですもんね。
もう映像が。
ね。
映像が共和飯店です。それで隣が福山さんや。
うわーもう最高。私でも落ち着いて食べきるかな。大丈夫かな。
おーって言おうかな。
おーって
あれ
あら久しぶりかな。
こっちを取っとみたいな。
やっぱ作る方はもう気が気じゃないですよ。
ね、緊張しますよね。
めちゃめちゃ緊張します
ね。やっぱ 見られながら作るんでしょう。
いや
そうでもない。
はい、
大丈夫、ちょっと距離がある。よかった。見られながらちょっと緊張しますよね。
緊張しますね。
でもあの先代もそうやったけど、いっぱいいっぱい鍋洗いますよね。
は
い、
あそうですね。
うーん、はい、
すっげーと思って鍋取っかえたりするんよね、いっぱいあって。
あそうですそうです。
すごい店やなと思った記憶がある。
すごいですね。
だからそれのパフォーマンスが見るのが好きで、だけようカウンターに座ってじーっと見とった
の。ああなるほどね。うわ徹底してますね。
そうですね。
これ何分で茹でるかなとか測ったりするけどね。
本当ですか。そこまで。へえすごい。うん。測るんだ。あの厨房に目を配りながら。ながら
お入れた。
すごい、うん。厳しいですね。
社長さんいらっしゃい。
さあここからは私たちも大好きなテレビカンブリア宮殿っぽく進めてまいりますが、まずはその浅野慎太郎さんが高校時代からお父ちゃんの、はいビデオレンタルやアイドルを手伝いながらお金を稼ぐということを覚え、
はいはい、
修行にまで出たけど、はい、いざとなったらなんかビデオがそうでもなくなってきて、
はい
ね、それで探しの旅に出て、
はい、
中華に出会って、
ね、
大村戻ってきてマッチング
ねね、よかったです ね、やりたいことができました。
だからいつもさこの番組さ、うん、こう寄り道寄り道に見えるけど、
うん、
振り返ってみると、うん、結局全部つながっている。
そうですよね。確かに、うん、確かに
感じがするね、うん、どうですか今の自分を継続できてる理由はどこにありますか。
そうですね、やっぱり自分がもともと大好きだった共和飯店を継げたっていう喜びと、
うん、
あの開業引き継ぎした時にものすごくこうお客様を失望させてしまったの
あお残しな、
はい、悔しい思いと、で今まで下釜さんが作り上げてきた歴史っていうものをこう背負って、っていうのがこう全部が重なってもう日々一生懸命というのに今それだけですね。
まあ、2年半その共犯店だけでいうと2年半だいぶ近づいてきましたか。
近づいてきたとお客様には
言われる、
はい、
お残しは減ったんですか。
あもうほとんど
ほとんど完食、
はい、
よかったね。
よかった。
つらいつらかったですねあの時期は本当に。
そりゃそうよね。わかるも
ん。やっぱこうお腹空いて来ていただいてるのに、うん、こう残されて帰られるっていうこう、
うん、
なんか料理人としてどうなんだっていうところだと思うので、
うん、
ちょっと辛かったですね、
うん、
そうやね。でもそういうのを経てそれが、ねまあ、エネルギーになって、
はい
ね、今がある。
そうですよね、
はい、
人気店すぎて
人気店すぎて
人気店すぎてですね。
だからやっぱさ何でもそうけど2代目って大変よね。
そうですね、分かってましたけどやっぱりそれを痛感しましたね。
そうや、結構当初からインスタ配信されていて、
はいはい、
結構ドタバタ劇もインスタで見受けられて、
は
い、わあこれ大変やろなって思っとった った、
はいはいはい、素直に公開してましたね、
はい、でやっぱ待たせるわけやろ、はい、もたもたするけ
ど、そうですよね、最初はね、
所定の時間でこなしきなんて、
まあ、そうですよ ね、はい、ね、意外と中華って時間勝負ですよね、
時間かかる
ですね、はい、もうね、タイミングずらしたらね、やっぱ麺とか ね、
そうですね、
怖いもんねそういや素晴らしい、
ちょっとタイミングずれたらスープ冷めたりするけんね、ほんとよね、まあ、たまにあるもんね、そういうお店もね、
ね、もうなんか手伝いましょうかっていうところもありますよね、たまに
もあるし、
ね、
もう二度とこんっていうところもあるしね、
本当ですよね、
へえ、まあそんな経験をされて、まあ、自分がやりたかったことに見つかって今やっていく中で2年半経過をして、
はい
はい、さあこれから浅野慎太郎さんがやってみたいこと、
そうですね、やってみたいことはやっぱり、まあ、憧れに近いんですけど、あのカップラーメンを作ってみたいな、
うん、
発売したいなという思いがありますね。
それなんでカップラーメンなんですか。
いや、 やっぱりこうコンビニエンスにストアに並んでるカップラーメンってやっぱり有名どころのところなので、
はいはいはい、
やっぱりこう料理人としてはやっぱ憧れ、
うん、そうなんですね、はい、味の再現とかできるかなって心配になったりする。
あでも今度あのチルド商品であるんですけど、あの京和飯店のやつが発売春頃、
あ内定してる感じ、
はい、
チルドの何、
チルドのサラウドの太麺、
サラウドの太麺、
はい、いい
でそこで監修をさせてもらったんですけど、まあまあすごくびっくりするぐらい、
いける
再現度が高かったです ね、
あれはあれですか、あの袋別ですか、それとももう一緒に凍ってる感じ、
一緒に
一緒に、
はい、あ凍ってはなくない、
ね、チルドだから、
チルド、茹でないといけないんですけどね、
まあ、茹でるんですね、
はい、
湯煎ってこと、
湯煎美味しかったですね、
いいですね、楽しみですね、
で湯煎したらもうそういう状態、皿の状態になってくるわけ、
あスープの素と麺があって、うん、野菜はもう自分で、う
ん、あ野菜は自分で、ね、
なるほどね、はいはいはいはい、
野菜難しいもんね、さすがにね、
野菜はね自分でね入れるみたいな、
それ楽しみだね、
すごいですね、
そしたら全国に行くね、
そうです ね、 ね、全国の味を、今日飯店の味を全国に届けるのが最高です ね、 ね、
すごく広がりますよね、
はい、あでもでもっていうか、
うん、
今日飯店の冷凍ちゃんぽんも今自分たちで作ってて、はい、ネットから通販で買える感じに、
そうなんですね、その手もありました、
ちゃんぽん
あるんだよね、店に、
ああ冷凍ね、
うんうん、
でもやっぱそうやって全国にね、はい、楽しんでいただいて、
いやいや福山さんがね、
福山さんが
美味しいっすよって言うから
年3回
もう本当ですよ、
でも年3回って結構な頻度よ、
すごいです
よ、
うん、
結構な頻度ですね、
すごいですよ ね、
一つのお店にさ年3回行く、うん、
いやなかなか行かないよ、
なかなか行かないよね、
うん、
そうよね、だからほぼ常連と言っていいんじゃない
です
か、
そうですよね、
またラジオで言っちゃろ福山さんが、
またこれ広がっちゃう、
いただきました、
ね、うまいよ冷凍ちゃんぽん
ちょっと似てましたよ今、
ね、
言ってもらえたらいいですけどね、
言うんじゃない、
うんうん、
無理やり送りつければいい
うわなんか楽しみですね、いやいやワクワクするね、
楽しみ、
いやいや全国へ行きますよきっと
ね、え、まあ、カップ麺、うん、それからチルド冷凍、
はい、
その先にある未来はどうですか。
その先にある未来はやっぱり僕と同じような志を持ってくれてる方と一緒に今日は飯店ができたらいいなっていうのは、
なるほど、
ね、素敵、
まあ、今日は飯店をやるのもよし、また別の事業でもこのマッチングによる、はい、ああ成功事例っていうのはう、ね、はい、なんかこう、
うん、
大村の活性化につながるような気がするけどな、
いい、ね、うん、本当に、
ね、
うん、
成功事例としてね、
いやいいと思いますよ、ね、
全国に飛び火するんじゃない、いやいやこのやり方、本当
です
よ、うん、マッチング会社は作ったら
あそれいいかもですね、
マッチング、
もうだってね実践例ありだからね
そうそう
素敵ね、
ぜひぜひ大村諫早県落ち区盛り上げてください、ね、
どんどんどんどん、
ね、お父ちゃんが15店舗やったから
16店舗ぐらい
そうね、それ以上行く
お父さんを超えたいなってやっぱり
あるんですね、
そうですよね、
あるんですね、
はい、
あ なんかいろんなパターンでできそうな気がするな。ドヒエモンもあるしな。
あ、今店の前にドヒエモン設置
した。ドヒエモンあるんですか。そこでは何を売ってるの。
あそこでも冷凍ちゃんぽん。
あ、買えるんですね。ドヒエモンでも。
はい、は
すごいな、どんどん広がりますね。なんかね、
本当よ。あれ、うん、ドヒエモンって自分でセットするんですか。中は
中
は
自分でセットします
。売り切れたっていうのはなんかピンピンとか連絡あったりするんですか。
あ、いや、もう自分で在庫チェックして、
毎回蓋開けて、
はい、まあ売り切れとか出てますけど、
あ、はあ、見るんですね、
はい、
さあ、あっという間にチャイムなんですけど、
本当に
ラジオいかがでしたか。
ワクワクしてましたけど、やっぱり実際始まると緊張しますね。
あ、そうなの。気のせいだと思う
けどね。気のせいでしょ。
すごい楽しかったです。
いや、いいお話たくさん聞けましたね。
いやいや、もういろいろびっくりポンやった ね、
マッチングから始まり福山様まで、
ね、本当本当、それから冷凍チルド、ね、広がりますよね。
どんどんですよ、
やっぱり全国にね、そうやってチャンスがあるから、
うん、そうです ね、
こっちに来れない人も食べられるし、
うん、
ね、
素晴らしい、
頑張ります。
人気お土産ランキングに入るんじゃない
ですか。そうですね、本当いいんじゃないかな。
やっぱり長崎の郷土料理を扱わせてもらってるっていうのも一つのこう誇りとして、うん、自分の中では、はい、ありますね、
はいはい、
すごいな、
ね、全国区でやっぱりなんかこうね、長崎ってこう中華と言ったらこうほら中華街みたいな感覚があるじゃないですか。
は
い、それがなんか違ってくる気がします。私なんか全国のね、あの人が今日は飯店っていう感覚になるんじゃないかなって気がする。
そうなれば最高ですね、
うん、で僕も銀ちゃんもそうやけど、結構長崎でちゃんぽん食べてきてるので、
はい、そうですね、
だからその諫早大村のちゃんぽんってちょっとジャンルが違うんよね、うんうんうん、だからそれでも食べに行きたい店っていうのは本当限られたお店で、うんうんうん、まあ、大村で言えば京飯店かな。そうでしょうな。だから諫早では何店舗かあるけど、
はいはいはい、
うん、本当よ
ね、ちゃんぽん食べたいです。
やばい、もう
もうね、もうそのモードから離れられない。
離れられん、もう。ぜひぜひちょっと週末狙いでお願いします。
10時です、はい、皆さん、うん、朝の10時から行ってくださいよ。
よろしくお願いします。
途中で行っても入れませんよ、
ね、上野さんお帰りですって言います。
本当ですね。
さあ、楽しい時間でしたけど、あっという間でしたね。
本当です。
さあ、次週は1月29日、1月ももう終わりになります、はい、記念すべき244人目のゲスト様は、
はい、
校長先生来ます。
わー、校長先生
です。諫早市立明豊中学校、はい、立山俊夫校長先生にですね、お越しいただきまして、これから中学校がどう変わっていくのかをですね、根掘り葉掘り、
わお、
はい、お伺いしたいと思いますので、結構面白いお話が聞けると思います、
ね、
イメージが多分変わる、
今からの中学校、
うん、かなり変わっていきますんでね、
うん、
そういったお話をですね、お伺いしたいと思います。
そうですね、楽しみです。
さあ、ということで、結びのご挨拶の時間でございますけど、浅野慎太郎さん、心の準備はようございますか。
はい、
はい、一言も上手に入れてくださいね。
はい、頑張ります。
よろしくお願いします、はい、では今日は飯店浅野慎太郎様もご一緒に、せーの、
また来週。
腹が減ったら今日は飯店、皆様のお越しをお待ちしております。
バイバイ。ちょっとダルメも食べてみたい。
食べてみたい、食べてみたい、
よろしくお願いします。
ありがとうございました。